こんにちは、ホロヨセブンのゆずきちでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、10月の28日の日曜日の午前7時ちょうどになっておりますけれども、昨日はなかなか忙しかったですね。近所の、近所って言うてもあれですけども、茨城市にある大手門学院大学の方での、学園祭みたいなところにちょろっと顔を出しまして、OB でも何でもないんですけども、なんか顔を出してって言ったら OB 感がありますね。それはどうでもいいんですけども、子供にも遊びやすいようなイベントとかもちょろちょろとあったんで、4歳の子供を連れて遊んでたんですけども、なかなか面白かったというところで、大学生もいっぱいおってね、若いエキスを吸い取りまくっていきましたよというところでございます。もう朝もちょっと寒くてね、鼻水がズルズルなんで、ちょっと今日鼻声で申し訳ないんですけれども、やっていきたいと思います。はい、それでは、お便りの方いきたいと思います。まずはですね、直角炭さんからいただきまして、この愉快に関するご感想、ニュースのコーナーいいですね。隙間時間に有益な情報を得られる、まさにポッドキャスト的なコンテンツ、とても助かりますということでありがとうございます。2回ぐらい前からちょっと時事ネタみたいなのをちょろちょろ放り込んでいるニュース形式にしてますけれども、こんな感じでご感想いただけると、やりがいが出るってもんです。はい、ありがとうございます。しばらくこういう体制続けていきたいと思いますので、引き続きお楽しみください。はい、それでですね、先週 iPhone X を入手しましてですね、今ちょっと便利に使わせてもらってるんですけれども、前回、欠点的なことを言ってたんですけれども、いわゆるそのフェイス ID に関する部分なんですが、これに関してマシテックさんからお便りいただきました。暗闇でもフェイス ID 動きますよ。横になってるときは仰向けになる必要ありますけれども、iOS12 からはかなりスムーズな感じですということでありがとうございます。結構その OS ベースでもその認識の向上っていうのはあったみたいで、iOS11 の方から Face ID 対応したと思うんですけど、その時は若干ちょっと反応が悪かったっていうことなんですかね。私はもう iOS12 からの新米 Face ID リストなんで、その辺の事情がわからなかったんですけど、このツイートを見させてもらって、改めてちょっとそのフェイス ID の登録し直してですね、やってみると、おっしゃる通り、その暗闇でも認識するような感じになってまいりました。で、結構懸念してるべきところは、寝てるところで横になった時に、認識率が悪くなるとかっていうのは確かにそうなんですけれども、それであっても、別にその時はパスコードでやればいいし、別にこれはタッチ ID の時でも違うシーンではあれど、その認識が悪くなるタイミングっていうのは結構あったりもしましたんで、どこいどこいかなと思いました。で、ちょっとまた、iPhone X に関する続報なんですけれども、いろいろ、一週間も経つと、使い勝手が分かってきたものもあったりしましたので、そのレビューをちょっと継続してしたいなと思うんですけれども、まずですね、この、コントロールセンターのアクセスのしにくさは、ちょっと辛いかなと思いました。今までの iPhone だと下からスワイプするとコントロールセンターでできたんで、これは良かったんです。結構その Wi-Fi のオンオフとか Bluetooth のオンオフで、インターネット共有のオンオフっていうのを頻繁にします。特にその、バッテリー節約モードについても結構している節があったので、個人的にすごくコントロールセンターで使ってたんで、iPhone X とか XS10R だと、ディスプレイの右上から、撫で下ろしてこないとコントロールセンターが出てこないので辛かったんですよね。で、ちょっとそれどうしたもんかなと思ってて、一つちょっと解決方法を見つけたんですけど、いわゆるその、アシスティブタッチか。なんか iPhone の画面上にうっすらなんか丸い円の、図形が出てきて、それをちょっとタップすると、まあ、いつもアクセスするようなショートカットをそこに置けるみたいな機能だったんですけれども、それをちょっと工夫してですね、そのアシスティブタッチの丸を、ダブルタップしたら、コントロールセンターが出るようにしてみました。で、そのボタンを、極力透明度を高くして目立たなくして、右下の方に配置してみました。まあ、そうするとそこをダブルタップするとコントロールセンターが出てくるようになって便利だなというところです。で、このアシスティブタッチって、押した時の挙動を結構変えることができて、ワンタップだけだったら、そのアシスティブタッチは反応せずに、その下にあるアイコンの動作をさせることができるので、まあ、アプリの、動作を邪魔することがないっていうのも気づきましたし、で、まあ、それやるには、基本的なそのメインメニューを、まあ、サブメニューを出すっていう機能を殺さないといけないんですけども、それは使う人によってはちょっと利便性変わってくるかもしれないんですけれども、まあそういうのができるようになったので、その点については多少解決したかなっていう気はします。で、やっぱりフェイス ID ね、いいですよ。本当に。だから細かい不便さは、タッチ ID の時にはなかった部分なんですけれども、それと差し替えても、便利さが非常に勝っている感じがします。どういうところで便利かなって思った、かというと、例えばそのロック画面から写真を撮って、そこからツイートしたいとかっていう場合でいくと、だからそのツイートしようかなって思った時に、今まで のタッチ ID だったら、わざわざそのタッチ ID のところに指紋を当てて、ロック解除しとかなあかんものが、要はその写真撮ってツイートしようって思ってる合間にもうすでにフェイス ID にロック解除がされてるもんだから、こちらロック解除っていう動作をする必要がないっていうところなんで、だからすぐにツイートをすることができるとか、あとはその通知からなんかニュースがポロンと出てきた時に詳細の画面を表示したい時も、要は通知のその詳細を、通知をタップしたら、次、タッチ ID とかって一時来てたものが、もうすでにもうロック解除されてるんで、もうすぐにそのニュースサイトに飛ぶことができるとかね。絶対そういうのを差し替えても、フェイス ID の方が断然便利です。で、ここから先、まあ、この冬に入る頃に、まあ、私も風邪ひくもんですから、まあ、マスクしてからの利便性がっていうところが一つの壁になるんかなと思いますんで、これはまた継続してレビューしたいと思います。はい。といったような感じでね、いろいろ使わせてもらってますけれども、じゃあ、ここから、ちょっとニューストピックス行っていきたいと思います。これちょっとiPhone X つながりのニュースなんですけれども、しかもこれかなり古いニュースなんですけどね、ギズモードさんからの、ニュースでございます。2017年3月2日部屋に入った瞬間に自動充電してくれる夢のワイヤレス給電ルームということで、iPhone X、iPhone 8とかからについて、そのワイヤレス充電が、まあ、搭載された、まあ、統一規格 C っていうやつですかね。私もその、購入した時に一緒にそのワイヤレス充電のデバイスがついてきたんで、それで使ってみたんですけれども。で、正直ね、使えないんですよ。私リングを使うんで、そのリング越しの距離だと、もう充電はもう働かないんで、もう使ってないです。なんかもうライトニングケーブルブスブスさして、やっておりますけれども、まだまだやっぱり発展途上かなっていう気はします。で、どこまでそのワイヤレス充電の、レビューを見たところで、やっぱりレビューサイトを見るとね、もう大体はもう iPhone を全部真っ裸にして使ってるんですよ。もうそんなんで使ってる人はほとんどいないでしょう。ってことはもうそのサムネイル見ただけで、今のところそのワイヤレス充電っていうのは 使うに値しないレベルなんだなって個人的には思ってるわけなんですね。まあ薄いカバーだけでやられてる方は便利に使っていただいてるかなとは思うんですけど、私としては今のところ使い物にならない、残念というところです。だから充電の距離が長くなればいいかなと思って、そういうのを探しているうちにこの記事にたどり着いたということですね。で、部屋に入った瞬間に充電してくれるっていう夢のシステムなんですけれどもね、まあ、部屋の中になんか電磁コイルみたいなのを添え付けて、そこから出てくるその、まあ、電波、磁気によって、そこその部屋の中に置かれているその電子機器が全て、まあ、給電なり充電なりがされるっていうような、システムらしいです。で、なんかその、まあ、電磁波的にはその人体に影響のないレベルでコントロールされていて、人には影響がないということですね。非常に便利。だからこの参考動画みたいなのもあるんだけれども、部屋の中にある、電子機器には当然コンセントプラグみたいなのはないので、全部無線で、動いているので、だから扇風機とかそういうのもあるんだけれども、こういうのをいろんな場所に、まあ、添え付けることができたりということで非常に便利ですね、みたいな、まあ、ニュースでした。まあ、これが、まあ、その電子機器の最終形態なんかなとか思って、まあまあ、少量の電気で動くものに限るっていう感じではあるんだけれども、まあ、こういうレベルでね、洗濯機とか動いたらもうすごいですよね。もう完全に、もうそこに人おったら、もう感電して死んでしまうでしょうけれども。で、まあ、こういう未来も今研究されているっていうところでは、まあ、こういうシステムがあれば、まあ、スマホのワイヤレス充電も、利用できるんじゃないかなと思っています。続きましては IT メディアさんからの記事にありました、10月21日の記事、スマホの呼気が続々と出てくるわけということでですね、なんかこの間のドコモの新商品発表会で結構話題になってた2つの機種があって、カード携帯っていうもの と、ワンナンバーフォンっていうもの、どっちも携帯電話なんだけれども、基本的にはスマホというレベルの高機能なものでモデルではなくて、カード携帯はもうそれこそ、カードのような小ささで、まあ、電話番号を押すボタンがあるっていうような感じで、それ単体で、電話がすることができる、しかもテザリング機能付きみたいなね、画期的なシステムだったんですけれども、で、ワンナンバーフォンについては、もうこれは明らかにそのスマホの呼気的な立ち位置で、要は自分が持っているスマホの、SIM カードに登録されている電話番号を、まあ、連動して使うことができる、もう本当に呼気みたいな感じですね。で、iPhone と Apple Watch の、セルラーモデルの関係みたいな感じで、まあ、一つの SIM の契約の中の同じ番号を iPhone でも電話使えるし、Apple Watch も単体で電話することができるっていうような仕組みと同じようなものですかね。だから一つの電話で、まあ、ちっちゃい方の電話機で、電話専用みたいなのにして、スマホの方はデータ通信専用にしてみたいな使い方ができるんじゃないかなと思っています。で、まあ、それが続々と出てくるわけっていうところで、まあ、ここの記事で書いているのは、やっぱりその、現代のスマホっていうのがどんどん、なんですかね、大型化、大画面化することで、まあ、その、通話をするっていうスタイルに対しては、ちょっとまあ、そぐわなくなってきたんじゃないかなっていう、まあ、ニーズから、まあ、原点回帰というか、時代に逆行というか、その昔ながらのちっちゃい携帯電話が良かったよね、通話するときはみたいなところで、まあ、こういうニーズが出てきたっていうところが、まあ、落としどころであるんですけれども、確かに結構ちっちゃい電話とかスマホとかっていうのがたまたま、時々話題になりますよね。ニッチフォンとかジェリープロとか、海外からでもこういう、まあ、ちっちゃい携帯電話っていうのが、まあ、続々出てくるようにはなってきているんだけれども、 確かに仕事で使う時っていうのはやっぱりこういう呼気ってあった方がいいと思うんですよね。例えばそのカレンダーアプリなんか見ながらね、そのお客さんとスケジュール調整するときなんていうのは、スマホ一台だと、その今まさに通話してるスマホの中にカレンダーがあるんだけれども、ちょっと待ってくださいね、今カレンダーアプリ表示しますんで、ということで一回通話話してから、アプリポチポチ押してみたいな、ちょっとそれが不自然な感じになってたりもしてましたよね。まあ、これが呼気があれば、そのカレンダーを操作しながら、まあ、スケジュール調整することができるっていうことで、結構スマートになるんじゃないかなとか、まあ、調べもしながらっていうのも外でできるんじゃないかなっていうことが便利かと思いますので、まあ、浸透してくるのかな。うん。まあでも個人的には買うことはないんでしょうけれども、会社でそういうのが支給されればいいかもしれないけれども、会社は会社でね、iPhone が支給されてね、それの呼気もまた支給されたらね、携帯電話3台持ちってなってしまうのが、それちょっと、それはそれで嫌だなって思います。はい、今日最後のニュースなんですけれども、Facebook の情報流出に関してちょっと触れてみたいなと思ってて、バズフィードニュースの、10月27日の記事です。Facebook が情報流出しましたよみたいな話が、ちらほらといろんなポッドキャストとかのニュースにも出てきていたりもするんですけれども、まあ、実際なんか何万件流出したとかっていう情報がバラバラとしてて、何が正しいんかなって、個人的には何信じればいいんやろうと思ってたんですけど、当初としてはその Facebook が、情報流出してたのが、その5000万人分の情報が流出して、さらに4000万人分の情報も外部へ漏れた疑いがありますとしてたというところで、で、Facebook によると、ユーザーのそのアクセストークンというものが盗まれたというところでございます。まあ、このアクセストークンを簡単に言うと、そのもう最初にFacebook を使い始める時とかっていうのは、当然 ID パスワードを入力して、まあ、ログインするっていうところなんですけれども、その ID パスワードをユーザーが入れて、じゃあ、あなた本人なんで、使っていいですよ的な、まあ、通行手形みたいなのを、まあ、もらうわけなんですけれども、まあ、それを仮にアクセストークンとさせてもらいます。要は ID パスワードを入れた後に出てくる、そのログイン許可証みたいなものやと思っていただければいいかなと思います。今回それが盗まれたというところで、ポイントなのは ID とパスワードが、盗まれたわけではないというところですね。まあ、どちらにしろその、許可証が、まあ、悪意ある人の手に渡ってしまうと、もう誰でも簡単に ID パスワードを入れなくても、あなたの情報を、まあ、見ることができてしまいますので、まあ、それを放置してたら、まあ、まずいですよねっていうようなところが一つのポイントだと思います。で、まあ、もう現時点ではもう Facebook はその流出に気づいたので、そのアクセストークン自体をもうリセットしたというところで、まあ、あるタイミングで何ていうかな、9000万人分ぐらいのそのトークンをリセットしたんで、まあ、その人らが翌日、まあ、Facebook 開けると何ですかね、ログインしてない状態になってるので、もう一回その ID パスワード入れるような感じになってたらしいですね。はい、なのでもうすでにそのトークン情報はリセットされたので、もう盗まれたトークンでアクセスしようとしてももう見れないようになってるんで、もう現時点ではあなた自身の、ログイン情報は、個人情報は閲覧できる状態にはなってないので、まあ、一つはクリアされているっていうところですね。でも、まあ、要はトークンが有効だった時が、まあ、ずっとあったわけなんで、その間に前は Facebook にログインして、ああ、こいつこういう学校出てたんやとか、何歳なんやみたいな、住所ここなんやみたいなところはもうつまびらかに見られていたわけなんで、 だからその情報に、まあ、到達させられている、到達されてしまっているっていうちょっと不安がありますよね。まあ、盗まれただけで、あの、誰にもアクセスされずに、まあ、見られてないっていうことの証明ってどこでしたらいいんやっていうところで、一応このバズフィードの方にはその確認方法が載っております。で、あの、端的に言ったら、まあ、Facebook のサポートページの方に飛んで、まあ、ログイン状態でそのサポートページを閲覧すると、まあ、あなたのアカウントは、まあ、大丈夫なのかそうでないのかっていうのが、あの、出てくるようになってるみたいなん で大丈夫でなければ、まあ、こういう項目がもしかしたら盗み見られてるかもしれませんっていう、あの、リストがちょっと出てくるみたいですね。はい、結構ね、ちょっと生々しい情報とかも結構あったりするんですよね。まあ、ユーザーネームとか、まあ、誕生日とか、まあ、可愛いもんでしょうけれども、その、まあ、それこそ出生地とかね、あの、どの学校を卒業したとか、今どこに働いてるとか、それこそその働き先の電話番号なんかも細かく登録できるわけですから、まあ、その辺もヘビーに使ってる人が見られてたら、これ恐ろしいですよね。むしろ悪意ある人でそういうヘビーなものを好んで見たがるでしょうから、そっちの方が怖いかもしれないので、まあ、そちらの方をちょっと一度確認してみていただければいいかなと思います。はい、今回は3本ぐらいのニュースを言ってみたんですけれども、どうでしょうか。まあ、やっぱりデバイス関係が多いとともに、まあ、セキュリティ関係もあったりもしましたね。まあ、個人情報関係の流出はね、あの、毎週のようにいろんなとこから、情報出てきますけれども、まあ、自分自身が、情報を守る、まあ、当事者やっていうことを、まあ、忘れないでいただきたいなと思いまして、まあ、日頃からのアカウントの管理とか ID パスワードの管理とかっていうのはきっちりしておいていただければいいかなと思います。まあ、次回、あの、愉快の方ではちょっと、あの、そのパスワード管理についてちょっと重きを置いて話してみたいと思いますので、そちらをお楽しみにしていただければと思います。はい、今日のパーソナリティは伊豆吉でございました。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよい7、シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。